ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。ラジオラビリントス、ラジオの迷宮、あるいは迷宮ラジオというふうにな内容でもってお送りしている武田義文の、ラジオ番組ですね。2月もそろそろ終わりという日になりましたけど、今まあいわゆる日本だけじゃなくて世界を賑わしているといえばもうお別れで、僕はこれで咳でもしながらこう語ればもう内容について話す必要がないぐらいの、勢いで、なんか世界中に、つまり地球上のまあ北極圏以外というふうに書いてありましたけど、広がっているという、その猛威を振るっている新型コロナウイルスっていうんですか、まあ、そういうタイプの、伝染性のある、まあ、ものですよね。この目に見えない伝染性のある威力に対しては、まあ古来まあ恐れてきたわけです。で、京都はお祭りがまあ多いわけですが、祭りの大半というのは、つまりそういった目に見えない脅威、これは鬼という字を例えば4つ連ねて書く、魑魅魍魎という字がありますけれども、こういったものと同じようなものでありまして、目に見えないものを大体、まあ、そのように呼んだり恐れたりしてきたわけですよね。で、今ここへ来るのにちょっと僕はバスにちょっと時間があって乗ってきましたけど、久々にちょっとあまりバスに乗らないようにしてたんだけど、乗ったらばやはり皆さんマスクを、着用の上で乗ってこられる。まあ当たり前といえば当たり前というより、まあマスコミやいろいろ国もそういうことを奨励してると思いますが、つまりこのウイルスの脅威、猛威によってですね、感染して、まあ、仮に発熱して、その後、まあ、死が訪れるかもしれないっていうのは、まあ、これは個人個人のやはり、運、不運もあれば、それからその対処の仕方が良かったのか悪かったのかっていうことでしょうけど、この伝染性というやつがまあ厄介なのは、個人の勝手気ままな、その俺の死は俺が決めるってなもんで、誰にも迷惑かけないぞっていうことなわけにはいかないわけですね。この伝染性っていうのは、つまりかかった当事者がメディア、媒介者になるわけですね。したがって、自分だけの問題ではないというわけで、これはルールやいろんなことを、まあ、要求されたり、まあ、あるいはその自己管理ってものを、気をつけない限り、この病原菌を伝染性のウイルスというものを断つことはできないっていう、まあこの時に、つまり社会性という問題やいろんなことが同時に関わってくるわけですね。で、まあ小さい単位の集団、村の単位や町の単位や、あるいは国の単位、あるいはっていうふうに、こういくつかの、なんて言いますか、そのボーダーというか、観念的ボーダーだけではなくって、実際にその空間的、あるいはその接触っていうようなことで言うと、そういうことをどこの水際でこう防御するのかっていうようなことがあって、まあ見えないものへの恐れっていうものがまあいたずらに拡大したりもするわけですね。で、まあ見えないもの、見えないんですが、そのしかし、まあそういった時に、その知識や知恵や、あるいはその歴史的な、過去の対応みたいなものを、サンプルに、あるいは学ぶってことが、まあ おそらく重要になってくるんだろうと思うんですが、まあ、実はウイルスの話を したいわけではなくって、今そういう中で見えないものが衰えたり、あるいはその、発展したりするということでいうと、ちょっと最近というか、このごく1週間の間に僕はちょっと驚くべきっていうか、まあ、あまり嬉しくないことなんですが、我々が大きく関わってきた書物というものですね。この本屋さんの中でも、僕が特に京都の中で、大きな書店といっても、その売り場面積のことを言ってるわけではなくて、あるいはその売り場面積も小さいし、その書籍のそこにその収められてる、販売するものですけど、この数も大型書店と比べると圧倒的に少ない量の書物の数だと思いますが、小さくても大きい書店という、つまり相当セレクトされた本が大昔から置かれていた、その棚構成という意味では、まあ、僕の知る限りでは、僕は世界一と言っていいような本屋さんなんですけど、京都にずっとあって、僕は10代17の時からその本屋さんに、通い出しまして、そしてまあ大きな僕の今、まあ、人生ここまで来たんですが、この僕の職業や人生そのものを決定づけたのも一つの書物、あるいはその複数の、その書店に置かれていた書物と言っていいでしょうね。実はその本屋さんが、どうやら年内で閉店するということで、まあ思いもよらなかったんですけどね、非常に残念な思いで、ちょっとその話をどうしても今日は急遽してみたくなって、ちょっと今日はその話をしようと思います。京都は寺町二条というところを少し上がったところ西側にある三月書房という、まあ間口も2軒3軒もないと思いますけどね、2軒ぐらいの間口かな、まあその、まあ、いわゆるコの字型に、棚構成されている、我々はそのコの字型に通路を右から入っても左から入っても本を漁りながら、まあ、出ていく一番奥のコの字の真ん中のところ奥にですね、カウンターが、ちっちゃなカウンターが用意されていて、そこに店主が座しているという、そういうものだったわけですね。まあそこは今も変わらず、僕が昔50年を超える昔にですね、初めて三月書房の入り口に入った時から今もほとんど雰囲気は変わらないわけですけれども、その本屋さんが閉じるってのは非常に悲しい、僕にとって大変大きなショックを受けているわけです。ご主人はもうすでに、現在のご主人は僕と同じぐらいのお年の方ですが、三代目であろうかというふうに思う。そのお父さんの時代から僕は知ってるわけですが、宍戸恭一さんっていう先代ですね。まあ、残念ながら、宍戸恭一さんも、3年ほど前にお亡くなりになってしまいました。それで、まあ、年内に徐々に、フェードアウトするというふうに、ご主人はおっしゃってるんですが、まあ、できるだけ早く僕はちょっと、覗きに行こうと、今日、この、四五日の間にですね、覗きに行きたかったんだけど、どうしても タイミング悪くて顔を出すことはできなかったんですが、今日はこの話をさせてもらう。この番組でも実は初期にかな、ずいぶん前に三月処方の話を僕はしてます。それからなんか雑誌とかにも書いてるんですが、まあずいぶん前になるのかな、日本版のエスクワイアっていう、この雑誌はもうないのかしら、今があったら失礼ね、その雑誌にも書いています僕は。そしてそこの三月処方で昔からもこの話は切って切れないので、僕が一番最初に三月処方にこう訪れた時に、これ実は今手元に持ってきてますが、昇進者っていう本屋さん、昭和の昭に森って書きますが、1966年にの、11月号にですね、アンドル・ブートン追悼号っていうのがあって、これを僕は一冊その頃に手にするわけです。おそらく京都でこの本の手帳という雑誌を置いていた唯一の本屋さんが、三月処方ではなかったかというふうに思うわけですが、まあ実はその宍戸教室さんが、ですね、20年ぐらい前かな、に高橋という日本酒の専門のカウンターのバーができまして、今もありますが、その高橋っていう店にですね、主人は知っていたんですけれども、その店をオープンさせるってことで、僕は東京から、新幹線で帰ってきて、夕方京都駅に着いて、ちょうど時間的にいいなってんで、まあ、初めてそこへ訪ねたんですね。で、入っていったら、そのたった一人お客さんがカウンターの奥におられて、まあ、カウンターって言っても小さなカウンターですけど、そこに実は宍戸さんが一人お見えになりました。宍戸恭一さん、先代ですね。で、ちょっとまあ暗い店なんですが、僕が入っていくと、宍戸さんが、まあ、眩しそうな目でこちらの方を振り返ってご覧になって、高橋さんが、いや武田さんっていうことで、言葉を交わして、そうするとああということになって、それでまあカウンターで他にお客さんもいないんで、我々会話を交わしていたわけです。まあ宍戸さんとは六葉社という喫茶店で偶然出会ったり、もっと言うとそのデコイという喫茶店があるんですが、これが寺町二条ちょっと上がる、ビルの奥に今もあります。で、この ご主人デコイという店はもともと寺町通りに面して三月処方よりちょっと北の東側にあったんですが、いつの頃からかその移転しまして、ビルの奥に今も現在で、まあサロンのような喫茶店なんですけれども、そこへ行くと、まあまた宍戸さんも来られていて、お久しぶりですってなことでちょっと話をしたりしていたわけです。で、まあ宍戸さんとお会いした時に、宍戸さんの口からですね、僕はその本の手帳、昇進者の本がね、いやこれがね、僕にとってはね、大変重要な僕の人生にとっての入り口になったんですよってな話をしていると、いや実は昇進者の 社長の出版社の社長のその森谷金さん、森谷金は等しいって言うんですけど、と会ったのは神保町の、神保町ってのはご存知のように古本、日本最大の古本街ですね。 そこの中に、まあ、あのいわゆる2階建ての建物がこう並んでいた時代だと思いますが、その2階に小出版社、つまり小さな、版元がですね、事務所というか、あの出版社を構えていた時代があるわけです。今はだいぶ状況は違うんでしょうけど、でその頃にはまあ皆さんあの関連のあるあの出版社同士も親しくってですね、四十さんがとある版元に訪ねておられた時にあのひょこっと入ってきて、いやーって感じで入ってこられたのがその昇進者の社主である森屋さんだったってわけです。それでうちの本置いてよってな具合で、あのいやぜひぜひってなことになって、その三月書房に、まあ背の幅はね、1センチもない薄いものなんです。ただあの背にはちゃんと上に本の手帳と、まあ、刻まれていて、でこれは大体あの迷子特集号、特集号がないものはないって言ってもいいと思います。迷子特集号で、これあの普通文系の、まあ、いわゆるあのフランス文学に限ったものじゃないですが、普通文系の、まあ、いわゆる雑誌ですね。したがってあのカイエド・リーブルっていうあの本の手帳っていうフランス語が上についてるんですが、その、背拍子のですね、本の手帳、それから特集何々でボリューム、ナンバー何々っていうふうにこう入っているわけです。でこのあのまあその流れもあって、このブルトンの追悼号から僕は10代後半にですね、あの手にして以来、このある本ボロボロになるまで、まあ、読み返していたわけですね。ここには、まあ、口絵というか、あの挿絵らがいろいろ写真やイラストが入っている。したがってまあちょっと目を楽しませてくれるわけです。そしてその想像力を膨らませて、このまあ全く知らなかった世界に僕はあの窓の扉を開けて、入っていったわけですね。でそこにはあのアンドレ・ブルトンというあのフランスのいわゆるシュレアスム運動というものを起こした張本人なんですが、この1966年にブルトンがこの世を去るわけですね。それで大急ぎでこの追悼号が、編まれたというわけです。でここにはですね、いろんなあの僕の初めて見るような語彙、ボキャブラリーがあのたくさんこう散りばめられているわけです。でこれをまあ詩もあれば、いろいろあのエッセイも入っているというものですが、ここにいろんなあの日本のまあ文学系の書き手たちの名前が、列挙している。目次を見るだけでも愉快なんですが、堀内大学、大岡誠、清岡拓行、西脇淳三郎、佐藤はじめ、滝口修造、飯島光一、山中千鶴男、渋沢達彦、宋左近というふうにこうずっと名前がまあ、どちらのどの名前を見ても僕初めて飲むのばかりで、そのテキストをまあ僕は懸命に何度も読みまして、入っていったっていうわけです。でまああの知らないものをまあ知らないまんまに、何度も目で追ったりする、あるいはその知らない書物、最初知らないわけですから、つまり本ってのは、まあ、読むに越したことはない、読むものなんですが、必ずしも読むだけのものではなくって、持ってるだけでいいわけです。持ってれば、いずれ、それがね、目について、 時折パラパラしていると部分的にこう読んでみたり眺めてみたり撫でてみたり、枕にしたりすればいいわけで、そういうその自分が気に入った、まあ、書物あるいはいただいた書物みたいなもの、わからないものを、身近に置くってことは非常に重要なことだろうというふうに思います。ちょっとですね、これもねごく僕の親しい方から古い新聞の切り抜きをですね、切り抜きというか切り抜きをコピーを取って閉じてたものを捨てる前にちょっとね武田さん目を通してよってのことで、とっても長い間忘れていたものなんです。これ天眼とか天眼と読むコラムの連載だと思いますが、新聞のコラムですね。でこれ何だろうと思ったら京都新聞だと思います。京都新聞のコラムで天眼、天の目ですね、天眼とか天眼とか言うんです。でとても懐かしい方で、ずいぶん前にもう亡くなっちゃったんですが、ちょっとだけ今僕はそれをこれ何だったのか調べて、矢野徹という学者ですね、矢野徹さん、皆さんご記憶にあると思います。大変立派な学者なんですが、ある今で言うとパワハラってことになるのかな、事件でもって失脚してウィーンで亡くなった、99年に亡くなります、1900ですね。でまあその93年に京大でそのある一連のことがあって、まあ一種のスケープゴートとも言えるんだけど、まあ身から出た錆というか、あるいは、なんかいろいろ真実は分かりません僕にも、ということで、だからただ矢野徹さんの書いてるものを僕は非常に尊敬していて、その頃までにですね思ってたんですけど、ちょっとね短いもんなんでちょっと読んでみます。その天眼あるいは天眼っていうのかな、天の目というコラム、京都新聞のコラムです。これにまあ連載みたいにされていた一枚、正確に何月何日は分かりません。ちょっと読みます。反知性主義、中央公論社が出している2つの雑誌の休刊が決まった。文学雑誌の海と自然科学雑誌の自然である。それぞれ個性のあるいい雑誌であったのだが、売れ行き不振が続いて本社の経営状態の足を引っ張り始めたということらしい。でこれどのくらいに書かれたものか分かりませんが、もうこの時に、まあ、すでに出版界には大きなそういう問題が起こっていたというふうに考えていいかもしれない。で、このタイトルは反知性主義です。問題は2つに分けて考えてみないといけない。一つには中央公論社や岩波書店のようないわゆる後派出版社の経営不振の問題がある。他方でそれと結びつくもう一つの問題として、硬い本に目を向けなくなった読者層の好みのことがある。純文学も売れなくなっているという。私どもが作品発表の舞台に使う総合雑誌もひどい売れ行きらしい。固い評論など誰も読まず、かろうじて評論家同士の仲間褒めによって幻の定評が作られるだけなのである。世の中どうなったのか。反知性主義という嫌な言葉が頭をかすめて消える。知性に価値を認めず、むしろ人間の欲望や感覚に溺れ流れていくのを許す風潮、つまり反知性主義と日本人は久しく無縁であった。日本をここまで導いてきたものはある種の知性主義であって、反知性主義的な傾向はたとえ芽生えたとしても社会の空気によって未然に摘み取られたのである。しかし日本の全体が変わってしまった。日本人が皮膚感覚だけで生きるようになったというべきか、抵抗感のない気楽な 雰囲気が社会を満たしてしまっている。知性との緊張、倫理との緊張などまるでなくなってしまった。古い良き日本はもう消えていっているのである。知性というものは文章で表現されると多少とも難しくなるものである。読んで楽しいというわけではない。しかし知性は歴史を形作り、人間社会の未来を定める上で決定的に大事なのである。世の中が反知性主義に流れた時、人々は実は未来を失うことになる。歌方のあぶくのようなざれ言だけが世を満たし、それをもてあそびながら日々気楽に生きていく時、人々は充実した今は持てるだろうけれども未来を持てなくなっているのだ。今の日本人はそこのところにまるで気がついていない。何はともあれ、反知性主義的な日本というのは歴史的には初めての状態である。私たちはそのこと自体に戸惑い、怯えて当然だろう。で、これが天元あるいは天眼、どちらかわかりませんが、どちらでもいいと思います。コラム欄に、寄せられた矢野徹さんの一回分の、コラムですね。反知性主義です。で、これを僕はこの一週間の間に目にしたんですが、で、このこととですね、今語っている三月書房という話は、がなくなる話は僕は決して無縁ではないというふうに思ったもんですから、今こういうことを語り始めました。ちょっと久々にちょっとね、僕も今日喋っていたあれなんで、音楽を少しここで聴いてもらいます。どうぞ。矢野徹さんという、個人ですけれども、学者の、僕はね、実はこの反知性主義っていう、これおそらく書かれたのはですね、今から20年をはるかに遡るんではないかなと、この書かれた日にちがちょっと割り出せないので残念なんですけれども、矢野徹さんのことをちょっとだけ説明させていただくと、政治学者ですね。京大で長く教鞭を取られ、それから東南アジアが専門というか、について非常に造詣の深い、1936年生まれであったわけですね。それで、アウン・サン・スー・チーさんっていう、いわゆる、ビルマ、旧ビルマですね。そのスー・チーさんが、京大に留学に来られた頃の恩師でもあるということでも知られているわけですが、あと、スウェーデンの王立科学アカデミーの会員という、方でもあり、それから、ノーベル賞の、選考委員だったかどうか、ともかく、アジアでのノーベル賞の、なんて言いますか、選考に大きく、力を持ってた方でもありました。で、京大の東南アジア研究センターの所長をされていて、ちょうど日本がバブルの時期で、世界の中でも日本の力が存在感を示していたわけですね。で、この中で矢野徹さんという人は非常に大きな世界的な力を、持っていた、あるいは持っておられたようにこう見えていたような時代があったんだと思います。 書かれた本の中に、まあ、いくつか、そういう意味で、東南アジア系の、例えば、冷戦と東南アジアっていう本だとか、それから、まあ、有名な、南進の系譜、南進っていうのは南へ進むって書きますけども、こういった本が、まあ、とても、大きな仕事だっただろうと思うし、それから、僕も、所有している、本で、修具の時代という本があります。これ1989年に書かれているものですが、この著作の中の修具の時代って、これはどういうことかっていうと、修は大衆ですね。我々のことです。大衆、愚は、愚かってことです。で、修具の時代っていうのはもう矢野さんが、実はこの反知性主義を書かれる、まあ、元になってるのではないかなとこう思いますが、つまり、大衆が愚かであると、民主主義ってものの運営が非常に、危険な方向へ向かうんであるということを、まあ、簡単に言うと言っているわけですよね。つまり民主主義ってのは一人一票の、選挙権を持ってるわけですから、100人いて、49人と51人、51人が賛成を出し、49人が、まあ、反対を出したとしたら、51人、これ一人でも多ければ、勝ちなわけですから、それで決定するってことです。で、その51を選ぶ方か49かわかりませんが、これがその大衆が先ほどから言ってる目に見えないような、そのウイルスの問題ではないんですが、知性というものを捨ててしまったときに、あるいはおろそかにしたときに、あるいはないがしろにしたときに、笑って愉快に過ごすだけで明日を見ないということであれば、その矢野さんが言うように反知性主義ということになり、それは修具の時代の非常に危険な我々の運営になる、つまり国家運営になるんだということを、まあ示している。これが1989年に出版された修具の時代。ちなみに冷戦と東南アジアっていうのは1986年に出版されているわけですね。で、まあ今僕がここで何を言おうとしているかっていうと、これがね、だからつまり、修具の時代、今から言えば、31年前ってことになるわけですね。出版されたの。書かれたのは従ってもうちょっと前になる可能性があるわけですが。でね、こういったことが、まあ、予見というか、まあ、実は、その頃我々も、実はこの修具の時代を、に目を通したりしながら、これとても危険だなってことで思ってたわけですが、まあ、いわゆるマスヒステリアっていう大衆というか、そのヒステリック現象、つまり、わーっとこう何か分かんないけど、群衆の中に紛れて、お祭り騒ぎになっていくっていう状況があるわけです。実態はともかく、実態が何であるか知らなくても、まあ、集団っていうものはそういう原理が働くというふうに、まあ、社会学的にも言われるわけですね。これ、ロジェ・カイヨワっていうフランスの、もう亡くなってますけど、社会学の学者が、遊びについてのことを書いたり、集団ヒステリックな、まあ、自然科学の中にもそういうことが見本で見られて、人間社会も同様の原理が働くんだっていうことを、まあ、分析して書かれていた人ですが、そのともかくその集団でわっといった後に、 これ一体何だったんだろうって後で冷静に考えると、とんでもないことしちゃったなってのは後で分かったりするわけです。まあ今の時代がまあ非常にいろんな点でよく似ているというよりも、そういうことがもうすでに、20年も30年も前に予見されていることだったかもしれないっていうことがなんとなくわかるわけですが、20年でだいたい一昔になるわけですね。世代が一巡りしちゃうわけです。だから、お伊勢さん伊勢神宮の場合も20年で遷宮するっていうやり方を取ってるわけですが、その20年経つと生まれたての子供が成人するってわけですね。それぐらいのスピードでこう、まあ、移っていくわけですから、当然といえば当然なんでしょうけれども、もう一回話を戻しますと、三月書房は極めて優れた本のセレクションをしてきた、今もそうです。でこれはもう必ずご存知なかった方は一度出かけて行ってほしい。少なくともまだ1ヶ月2ヶ月3ヶ月ぐらいはまだ店が開いてるんじゃないかというふうに僕は希望的観測で思ってます。このその間にですね、なんとか京都以外の方もこの一度名物書店に顔出してみてはいかがでしょうか。京都の寺町通りの二条通りっていうところをちょっと、北へ御所の方へ向かった、左側西側にあるんです。小さな本屋なので見落とさないように見ていったらいいと思います。その斜め前には柿本っていう紙屋さんもあれば、あるいはその一方堂という有名なお茶屋さん、お茶って言ってもお茶屋祇園のお茶屋さんではなくて飲むお茶ですね、このお茶を売ってる店があります。そして、ちょっとだけ先ほどの昇進者の雑誌本の手帳、この薄い本一冊だけでもちょっと手に負えないぐらい大変な本だったわけです。僕はこの一冊を読み切るのにですね、まあ何度も目を通しましたが、まあそれが僕のもちろん僕は本好きではあったんだけど、本当の意味で書物の世界に、入り込んだのはこのたった一冊の雑誌であったと言って過言ではないと思います。それから同じ年のちょっと前の本も僕は買ってますが、これは先ほどの名前をブルトンの追悼号で挙げた堀口大学という文学者の特集号が、その日夏幸之助特集より少し前に出てるわけです。それかということになりますね。はい。それからちょっと遅れて2年ほど遅れて出た、これも僕は持ってます、いや今日持ってきてますが、日夏幸之助という文学者ですね。これは英文学で、まあ、ご存知の方多いと思いますが、日夏幸之助が、どういう人かっていうことが、この一冊の本の手帳の、特集号でですね、知るわけですが、これ書き手の中に、まあ、いろんな人が書いてます。斎藤功っていう人や、あるいは鈴木慎太郎、久保田半也、まあ、いろんな人が書いてますが、この中にですね、この言葉の錬金同士、まあ、錬金同士ってのは錬金術師のことですね。同士、つまり道の、博士の士と書きますけど、まあ、錬金術を使う、同士、同士ってことは、中国の道教ですね。道教、の、まあ、道士っていう言葉と、それから、ヨーロッパの錬金術ってものが合わさった。これは言葉の錬金術師であるってことをね、言ってるわけです。これはね、これは何だっていうわけです。で、日夏幸之助の幸っていうのは、 耳辺に炎の火っていう字ですね、そういう字を当てています。でこの実はその日夏幸之助の翻訳文っていうのはね大変なものでね、もうなんていうかその宝石をその磨き上げたような、調達したようなそういう言語の、練り方。
番組のご協力は大垣書店でした。